チサム工房のオーガニックコットン取扱い大増量について。シサムの天然繊維へのこだわり。シサム工房は化学繊維でなく天然繊維をという強いこだわりを持って、コットンのオーガニックコットンの取扱いを大幅に増やしています。皆さんは化学繊維の服はお持ちですか？軽くて伸びがよく安くてすぐ乾く化学繊維は服の素材として膨大な量が使われています。現在実に世界の服の7割です。一方、シサムの服はコットンがメイン。化学繊維はシサム工房のお店では取り扱わないと決めて創業から23年間やってきました。化学繊維が石油からできていてサステナブルでないこと、土に帰らないこと、洗濯のたびに出るマイクロプラスチックのことなどなど、勉強を進めれば進めるほど化学繊維でなく天然繊維を広めることの意義と誇りを強く感じていました。ついてきてくださったお客様のおかげで事業も少しずつ大きくなってきています。しかしそれだけでは不十分でした。と気づくことになります。アジアのフェアトレードパートナーとお洋服を一緒に生産し、現地のことを知れば知るほどファームとファッション、つまりコットン畑からお洋服までより責任のあるものにしたいと思うようになったのです。お洋服を縫う女性たちの貧困解決になるフェアトレードだけでなく、もう一歩進んで原料のコットンを育てる農家や大地にまで作る責任を果たしたいと思うようになりました。コットンの農地で大地が農薬で汚されている自主が巨大多国籍企業に牛耳られていることなど勉強をしていく中で分かってきたのです。縫う人に少数民族やシングルマザースラムの住民などを最優先にしていくことはこれからも変わらず続けていきます。ただ縫う人の幸せにだけフォーカスしていては作る責任は十分に果たせていないと思いました。オーガニックコットンの原料の調達は大変だし、価格も一般のコットンより高めですが、より地球と人を優先した商品を作っていきたい、そんな思いでオーガニックコットンの取り扱いを増やしていっています。シサム OC 増量プラン具体的な歩み1、まずはオーガニックコットンを専門に扱うフェアトレード&オーガニック認証工場との取引を開始したのが2014年。シサムオーガニックという名前を付け、オーガニックコットン 100% のニットシリーズを立ち上げました。これは比較的スムーズに事業が進み、人気のシリーズとして成長しています。シサム OC 増量プラン具体的な歩みに高いハードル。問題はそれまで普通のコットンを使って生産を一緒にしてきた小さなフェアトレード NGO の原料調達をオーガニックコットンへ切り替える道。その道にはコットンの調達ルート開拓価格の壁、オーガニック国際認証取得などなど高いハードルがたくさんあったのです。シサム OC 増量プラン具体的な歩み3、オーガニックコットンの理想と現実。少しデータを使ってお話しましょう。実は全地球上で育てられているコットンのうち、オーガニックコットンの栽培量はたったの 1.4% です。2022年10月最新のレポートでやっと 1% の大台を超えて 1.4% になりました。前年の2021年で 0.95%。 とにかく長年ずっと 1% の大台を超えられない年月が続いていました。大企業は畑を丸ごと契約するなどスムーズに原料の調達を行う資本があります。しかしシサム工房のパートナーたちはミシンが5台しかないなど、本当に小規模の小さなフェアトレードグループです。日本のシサム工房も資本金500万円の小さな会社です。そもそも世の中に 1% しかないオーガニックコットンは値段も高く、取扱業者も少ないため調達が大変でした。世界でのオーガニックブームと中国の綿畑での人権侵害嫌疑もあり、インドのオーガニックコットンは取り合いの様相まで見せています。ちょっぴりしか買わないシサムの原料調達はどうしてもコスト高になります。そんな中現地のフェアトレード NGO のスタッフが原料確保に手を尽くしてくれ、徐々に オーガニックコットンへの切り替えが進められています。シサムのオーガニックコットン比率ご報告。こうした経緯でシサム工房ではオーガニックコットンの比率をどんどん上げて行っています。輸入している洋服の商品数で表にするとこうなります。1年間でほぼ倍増のペースです。シサムのオーガニックコットンのバリューとは、この流れをさらに進めるために大切なのはシサムのオーガニックコットンのバリューだと思っています。ではそのバリューは何か。農薬で傷んでいないので柔らかい？そんな声も聞こえます。でも実はオーガニックコットンはお店に並んでいる時に見た目や匂いや手触りがオーガニックでないものと特に変わりません。そう特に変わらないのです。シサムのお洋服はとろけるように柔らかいとお褒めいただくことが多いのですが、実はそれは農薬の有無でなく原綿の繊維の長さや細さという品種によるところと、染め方糸による工程編みの工程での技術的工夫によるところが大きいのです。シサムでは特に染めの工程でふんわり柔らかくなる最上級の技術を採用しています。貴重なオーガニックコットンですから柔らかく最高の着心地に仕上げたい一心です。では改めてオーガニックコットンのバリューは何なのか。ここからお洋服を語るときに忘れてはいけないお話をします。皆さんは今服を着ていますか？きっと着ておられると思います。その服はご自身で原料を育てて、織ったり縫ったりして作ったものですか？きっと自分でない誰かが作ってくれたものを着ておられる方が大半だと思います。世界とグローバルにつながっている現代。日本の衣類の実に 98% が海外からやってきています。つまり今日日本で着られているお洋服はほとんど海外の誰かが作っています。そんな中 SDGs の使う責任はどう果たしたらいいのでしょう。外国の土地や水を大量に使って綿を育て自分でない誰かに服を作ってもらっている、私たちの使う責任を対する一つの答えがオーガニックコットンかつフェアトレードの商品だと考えています。育てる人作る人そして地球を大切にしてできた服を着ること。それこそが大切なバリューであり皆さんの心をほっと温かくできると思っています。シサムの扱うものの量は近江の一滴かもしれません。しかしこれからもお客様の共感という力を借りることができれば大きな伸びしろがある。と思っています。これからも社員一同オーガニックコットン&フェアトレードの商品をそのバリューとともにお客様にしっかりと届けられるよう少しずつでも取り扱いを増やしていきたいと思っています。たくさんの方にますます増えるシサムのオーガニックコットン製品を楽しんでいただけるよう日々全部署のスタッフで努力を続けてまいります。ぜひ応援よろしくお願いいたします。ここからは少し込み入った話になります。オーガニック認証について深く知りたい方は読み進めてください。さらに国際認証に思うこと。皆さんご存知ですか？実は日本の法律では食品でないコットンについては国際認証など第三者機関の認証を受けなくてもオーガニックと商品に書いて良い字になっています。巷にも自称オーガニックコットン製品がたくさん出てきました。よく見るとあれ、数パーセント混ぜているだけで、あたかも 100% のように大きくオーガニックと歌っちゃうんだと思う、ものに出会うことも正直あります。グリーンウォッシュが広がらないといいなと心配になります。シサムだってお客様に心配されないよう反面教師にしたいです。そこでシサムでは CONOCS という国際認証に注目しています。OCS は原料から最終製品までの履歴を追跡し、その商品がオーガニック、繊維製品であることを証明するマークで、正式名称をオーガニックコンテントスタンダードと言います。シサムの商品にもどんどんこの国際認証コットンを使用する商品を増やしています。そしてここからが少し込み入ります。実は原料にオーガニックコットンを 100% 使っていても私たちのフェアトレードの生産者、パートナーによっては国際認証を取れる所と取りれない所がありました。 OCS 認証には様々な複雑なルールがあって、それをクリアするには資金力と組織力がいることが調べるほどに分かってきました。説明をします。認証ではオーガニックの申請性を担保するためにトレーサビリティが肝になります。つまり店頭から農地まで遡れるかが大切になります。例えばコットンを染め屋さんから織職人さんの工房に移動させるとき、確かにここからここに何キログラム移動したという証明書を切らなければなりません。また証明書の発行には当然パソコンを使った事務手続きが必要ですし、1回につき15ドルほどお金を払う必要があります。さらに工房ごとにインとアウトの辻褄のあった帳簿の保管を求められ、それはどんなに小さな生産者でも例外がありません。例えばインドの片田舎の村にいる教育を受けたことのない2、3人のおばあちゃんたちのグループであってもお目こぼしはありません。相当額の年会費も原料が通過する一つ一つの工房が個別に払う必要がありました。これがハードルが高かった、実に高かった。つまり認証のせいでフェアトレード生産者の収入が減る事態も予想されたのです。フェアトレードで貧困から抜け出そうとしている小さな生産者たちについてきてもらうには、認証コストのために生産者が手にするお金が目減りする分、また帳簿管理の手間が増える分、注文が増える収入も増えるというメリットがしっかりある必要がありました。今回生のように点在するあまりにも小さな手仕事の工房をサポートしているサシャという NGO からは、認証マークをつけるのはとてもとても無理だと回答されてしまいました。シサムではこうした NGO の商品はコットン糸の買い付けの時のオーガニック証明書の確認だけで十分とし、商品に OCS 認証マークがつけられなくともフェアトレード生産者に仕事を提供するミッションの方を優先すべきと判断しました。そんな NGO の商品にはシサムオリジナルの自称オーガニックコットンマークがついています。揶揄ではありません、考え抜いてのベストアンサーとしてのマークです。ぜひお店でこのマークも探してみてください。背景の事情を包まずお話ししましたら、こんなに長くなってしまいました。シサムの辿っている紆余曲折をお話しました。さて、シサム工房では本当にいろいろな規模のいろいろな社会課題に取り組むフェアトレード、NGO とお付き合いしています。認証関連の手続きをやりこなす人材と規模を持つ NGO もあれば、先ほどの例のように、生産者グループの単位が少佐すぎて対応できない NGO もありました。認証は排除の力も持っていることを知った一件でした。その怖さも十分分かった上で、それぞれの生産者にとってのベストアンサーを探りながら、オーガニックコットンの拡大の歩みを進めていきたいと思っています。ぜひ応援いただければ心から嬉しく思います。こぼれ話。とある環境団体様から、今後はオーガニック国際認証のある商品しか買わないと通告されました。先日のパートナーが対象商品の生産者だったので、必死で認証取得に走り回りましたが、結果は上の通りです。認証はオーガニック性を証明するためのよく工夫された知恵です。ですがこうしてフェアトレードで大切にしたかった小さな生産者こそ、費用や規模や教育レベルなどが壁となり、取りこぼされる字があるという字を環境団体用にもありのままにお伝えしました。先方からは、我々もそこに課題を感じていますとご理解のある回答をいただき、フェアトレードの板挟み感を共有できた字を思い出します。長くなりました。最後までお読みいただきありがとうございました。一筋縄ではいかないオーガニックコットンとフェアトレードのお話でした。これからもフェアトレード的バランス感覚を考え続けていきたいと思います。人々も子。